14、泉佐野昔と今、第312回、泉佐野地域の雨乞いの地域差。今月12日、日曜日に閉幕を迎える、歴史館泉佐野秋季特別展、祈りを届け、最後となる今回は、当展にて展示中の雨乞いについて紹介します。泉州地域は古くから地中海性気候の影響により雨が少なく、山、川などの地理的要因から水の確保が難しい土地でした。そのため泉州地域では数多くのため池が築かれ、田畑の灌漑に利用されました。こうした気候、地形的影響は人々の信仰に大きく影響を与えており、その痕跡は雨や水を司る神仏への信仰に見て取れます。泉佐野地域の寺社にも雨や水に関する神仏への信仰資料が数多く残っており、地域ごとの雨乞いの様相がわかります。地区ごとに見ていくと、扇、上野郷、稲野、長滝、佐野とで異なることがわかります。例えば、扇地区の場合、犬鳴山を道場とする葛城修験の影響が強いためか、密教、道教、陰陽道、修験道など様々な信仰における水を司る神仏を祀っています。これは水源と修験道の霊場が結びつけられたために発生した神仏信仰です。また、上野郷地域では山間部のふもとに集落を有するという立地的条件から、香椎川とは別の山から流れる水系、現稲倉池周辺も利用していました。そのため、山と川、水の信仰を有するようになり、日本書紀に登場し、山神と共に生まれたという山間部に雨をもたらす高神、小神神社を祀るようになったと考えられます。さらに、日根野地区では、現在、日根神社に合祀されている野々宮仁生神社の仁生姫の御事が水の信仰を集めました。仁生姫の御事は空海が高野山へ誕生した説話を持つ神で、水に源ある神として祀られており、日根野省成立以前に高野山が開発した際に誕生されたようです。この仁生姫の御事は長滝地区でも祀られており、現天野神社か、江戸時代には有通神社の宮司家である木戸氏によって長滝全体の雨乞い神として奉幣を受けています。これら各地域の雨乞いの特色として言えることは、以下の3つに集約されます。1つ目は、扇地区は修験道系の信仰が根強いため、それが雨乞いの際に信仰する神仏へ転化されたこと。2つ目は、上野郷地区の場合、地形的な制約が雨を司る神へ転化されたこと。3つ目は、日根野省開発時に神仏誕生による影響で、日根野から長滝へかけて雨乞いの神として登場するのが、仁生姫の御事や五頭天王など、ほぼ同一の神であるということです。先の3点は、信仰と自然地形の結合、自然地形と日本神話の結合、開発による信仰発生と地形の結合であり、いずれも自然地形を共通としながら、それぞれ別の要因が結びついて、雨乞い信仰へと転化していることがわかります。これは中世特有の雨乞い信仰の発生過程であり、自然地形による制約を神仏に頼って解決しようとする中世の人特有の考え方です。前々回紹介した順谷池の祭文に登場した神仏も中世の神仏集合特有のものであり、今回紹介した各地域の雨乞い信仰発生過程と共通するものがあります。日本遺産として日根野省が認定された昨今、今一度中世の神仏や思想、信仰について振り返ってみるのも面白いのではないでしょうか。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、ファックス 469-7141、休館日月曜日、毎月最終木曜日、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館、9時から午後5時、入館は午後4時半まで、入館料無料。